そうだ、タクシーに乗ろう。浅野俊之。私はタクシーに乗り、行き先を告げる。運転手の名前に見覚えがあった。もしかしてたけしか?と聞いてみた。やっぱりそうだよな。と運転手が笑顔でこちらを向いた。東京から出張で実家近くの名古屋に来ていた。今日の仕事が思いのほか早く終了し、金曜だったので実家に泊まっていこうと考えたのである。駅から実家までは車で約20分。電話すれば父か母が迎えに来てくれるだろう。だが驚かせてやろうと実家には連絡せず、なんとなくタクシーに乗った。運転手は同級生のたけしだった。たけしは小学校、中学校と同じクラス。懐かしい再会である。実家まで昔の話で盛り上がった。久しぶりだよな。たけしが嬉しそうに話し始めた。たけしは小学校から成績優秀だった。クラスの中で成績はいつもトップ。私は宿題を忘れるとよく見せてもらっていた。学校帰りには毎日一緒に遊んだ。夏休みになると盆踊りや誕生日にはお互いの家に泊まったりした。たけしはその後、県下でも有数の進学校へと進み、東京の有名私立大学に入学した。卒業後は製薬会社に就職し、営業成績を残し順調に昇進していった。綺麗な女性と社内結婚し、都心の一等地にタワーマンションを購入。可愛い女の子が生まれたということまでは聞いていた。それ以降はばったりと連絡を取っていなかった。それからはいろいろあってさ、たけしの声が少し低くなった。今思えばそれが彼の絶頂期だったのかもしれない。勤めている会社が外資系企業と合併したのである。これがたけしにとって想定外の出来事だった。合併により社長をはじめ役員が総入れ替えとなり、外資系の企業の役員にガラッと変わってしまった。合併前は役員から注目されていたが、合併後は地方への転勤が続いた。やむなくタワーマンションを売却するしかなかった。そして関連会社への出向の話が、社内では出向に行ったら二度と戻ってこれないという噂だった。さすがにたけしも怒り心頭だったが、奥さんに説得され泣く泣く受け入れた。奥さんもパートに行くことになった。給料はかなり減ってしまったが、奥さん、娘さんと3人でつつましいやかに暮らしていた。たけしも分不相応なタワーマンションよりも地方でのんびりと家族3人で生活できればそれで十分だと考えるようになっていた。ところが今度は出向先の会社の経営が厳しくなる。採算が見込めないからと製薬会社も援助をしない。数年後、出向先の会社は倒産した。たけしは自分の人生を恨んだ。登るだけ登って急降下する。まるでジェットコースターのような人生だ。仕方なく実家に帰り、今はこの仕事をしているという。私も話を聞きながら他人事ではないと背筋が寒くなった。嫌な時代だな、と私も肩を落とす。人生には運が大事というが、たけしの運はタワーマンションとともにどこかへ行ってしまったのだろうか。じゃあ、またな、と言って実家の前で車を降りて別れた。子供の頃、一緒に遊んでいた時のように。実家に入ると母が驚いた。電話してくれればいいのに、と笑いながら玄関に小走りでやってきた。そういえば、近所にいた西垣さん、覚えてる?と母がまくしたてる。ああ、迎えにいた西垣さんだろ。昔よく遊んでもらったこと覚えてるよ。息子さんと同居するって引っ越ししたよね。そうそう。その西垣さんが少し前にうちに来たのよ。近くまで来たからって。お父さんとしばらく話をして帰って行ったのよ。元気そうでよかったね。いくつだった ?80 歳だったんだけど、先月急に亡くなったのよ。亡くなる前に挨拶に来るって本当なのね。そうか。うちに最後の挨拶に来たのかな。不思議だね。そういえば、同級生のたけしくん覚えてる?ああ、今、たけしのタクシーで、たけしくんが先週タクシーで事故に遭って亡くなったのよ。私は声を失った。え、たけしが?あ、お釣りをもらっていなかった。オイスターズ、田内光介。